正田洋一議員、東海危険空き家の次の対応は。問い、本町の東海神社の解体が終了し、危険が回避された。市職員の真摯な対応に感謝する。しかし、本件は一つの問題解決であり、次の対応、市内各地の東海危険空き家の解決をどのように行うのか聞く。現在は市民や町内会からの通報に対して対応を行っているが、計画策定後どうするのか。また、所有者を危険空き家の除却へ導く支援制度を検討したらどうか。答え、本件は昨年度から実態調査を行っており、今年度中に終了する。空き家を程度、軽度、重度1、重度2に分け、放置すると危険である重度2については、通報に対してだけではなく、積極的に指導などを実施し、除却を推進する。危険空き家の解体工事の一部を補助する制度について検討する。問い、空き家対策特措法の意義は除却にあるのだと思う。土地には価値があるが、活用しなければ不良債権なので、除却費用を差し引いて手放せるような制度設計をされたらどうか。答え、除却をいかに進めるかについては、他都市には宅建協会と協定を締結して不動産取引の活性化を進める自治体がある。事例を収集して来年度以降実施していきたい。三原城の堀の外資不法投棄の顛末は。問い、三原城跡堀への外資の不法投棄がニュースとなった。登記したとされる企業が片付けたと新聞紙上で知ったが、その企業とのことの顛末について市民へ説明をすべきと考えるが、見解を求める。答え、本件については今年度実施の貝堀や廃棄物撤去工事のため、3月に堀の水を抜いた時点で白い陶器が投棄されていることを確認したが、外資とは特定していなかった。昭和30年代頃、堀の西側に株式会社中電工の社屋があり、会社に連絡をしたところ、自主回収の申し出があった。不法投棄は法令違反であり、遺憾であることを伝えたところ、市長、教育長へ経過報告及び謝罪が行われた。市民への説明については、適時適切な広報情報提供を図っていきたい。写真は貝堀の様子です。北中七議員、駅前西館への歴史民俗資料館移設について。問い、瀬戸内三原築城450年事業で駅前に三原歴史館を開設したことは市民からも好評を得ている。しかし、空間が広く機材がないことで歴史的な感覚が伝わってこない。そこで三原歴史民俗資料館を三原歴史館に移設してはどうか。答え、現在の歴史民俗資料館は建築後40年が経過し、老朽化に加え狭く、展示、保管、調査研究するスペースが不足している。三原歴史館は築城450年事業の拠点としての整備が目的であり、事業期間終了後の継続や形態については利用状況を見て判断したい。写真は三原歴史館です。タコの宿場町の整備について。問い、糸崎港を拠点にした松浜地区にタコの宿場町を整備してタコの町を PR してはどうか。答え、本市が取り組んでいる三原食ブランドとして三原タコを広く PR する上で、にぎわいづくりや経済、 観光の活性化につなげるまちづくりの発展に寄与する提案と受け止めている。三原市観光戦略プランにおいては、今後整備が検討されている松浜地区が観光資源として観光客の受け入れ体制の強化につながると捉えている。松浜地区の活用については、整備の進捗状況を確認しながら、どのように本市の観光施設に反映させ、受け入れ体制の強化を図れるか研究する。その他の質問事項、小早川文庫の制作について、三原市美術館建設について、道の駅三原神明の里に足湯の設置について、観光バスの駐車場確保について、元子議員。市民の願いに反する駅前複合施設は断念を。問い。私が実施したアンケート調査では、駅前に複合施設などの新たな箱物について167人の回答中、反対が 79%、 賛成が 10% という結果だった。図書館を望む回答は 5% に過ぎず、公園・広場の活用希望が 55.4% とトップを占めている。市民が望む駅前の姿ははっきりしているのではないか。現在の駅前市民広場は三原商工会議所に無償で貸し付けているため、6年間の収益2600万円は全く本市に入っていない。契約を改めるべきではないか。答え。駅前東館跡地活用は、有識者による検討、市民への意見聴取、関係団体との意見交換などを踏まえ、市議会に設置された特別委員会にも説明しながらまとめてきた。市政懇談会でも説明したが、反対意見は伺っていない。市民広場の収益は、収支の差額であり、広場活用の原資だ。引き続き、広場の管理運営や、中心市街地活性化事業など、にぎわいづくりに活用するため、無償貸付契約を継続したい。問い、駅前の活用策で、過去20年間で54億円の投資について、市民は失敗だと捉えているが、市長の認識はどうか。答え。議員が実施したアンケート結果で反対意見があることは受け止めているが、様々な観点からの開発を検討した方針であり、変更する考えはない。写真は駅前東館跡地の様子です。国保税の引き下げを。問い。市民の暮らしは重い国保税や介護保険料、消費税負担で厳しくなるばかりだ。国保基金の活用や、来年度こそ本市独自の繰り入れを実施し、国保税の引き下げを市長は決断すべきではないか。答え。国保税の抑制目的での一般会計からの繰り入れは行うべきではないと考えているが、加入者にとっては国保税の負担が大きくなっている中、一般会計からの法定外繰り入れも一つの検討事項であると考えている。その他の質問事項。新西条建設地は住民合意で。萩由美子議員。小早川高影校の呼び方について。問い。小早川高影校は、三原の基礎を築いたといえる地長であり、三原築城450年事業の看板たる人物である。校をつけて呼ぶように統一してはどうか。ふるさと教育においても継承をつけてほしい。郷土の偉人を大切にすることは、三原に誇りを持ち、三原を愛する心を醸成すると考えるが、見解を問う。答え。歴史上の人物には継承を省略するのが通例である。 築城450年事業をきっかけとして、市職員、子どもたち、市民が三原の魅力を学び、知る取り組みを検討していく。瀬戸内三原築城450年事業推進事業については、協議会において具体的な事業内容に応じて、継承・呼称の使用を検討する。災害時対応設備の設置状況について。問い。昨年もあちこちで大きな地震が発生した。いつどこででも地震は起きるかもしれないと備えておく必要がある。災害時に停電や断水してトイレが使用不能になるのは、環境悪化、精神的ストレスの原因になる。どのように対応しているのか問う。かまどベンチや災害時対応自販機の設置状況はどうなっているか。答え、拠点避難所に断水時に使用する簡易トイレ及び処理セットの備蓄を進めている。本年度、マンホールトイレを南小学校に19基、宮浦中学校に5基設置した。今後も整備を進める。また、山見運動公園にかまどベンチ8基、かまどテーブルセット2基、松浜第二公園にかまどベンチ2基を設置している。災害時対応自販機については、本市が所有する施設には設置していない。問い、マンホールトイレは市民に広く周知し、組み立て、使い方を訓練してほしい。災害時対応自販機は飲料メーカーなど関連会社と災害支援協定を結ぶことによって設置していただけるので、市から働きかけをしてはどうか。答え、マンホールトイレは今後も整備を進めるとともに、市民への周知に努める。自主防災組織と設置訓練も行う予定である。災害時対応自販機は設置事業者や飲料メーカーに働きかけていく。写真は公園に設置されたかまどベンチです。安藤志保議員。事業レビューについて。問い、今年度で3回目となるが、成果はどうか。答え、職員の事業レビューに対する理解が進み、事業を目的から見直すなど、職員の意識改革が前進した。当日の議論では、事務改善に向けた有意義な指摘が数多くあった。問い、事務改善を進めていく体制はどうか。答え、各担当課が主体的に取り組むが、その過程で判明した課題を把握し、庁内で共有する仕組みを整備するとともに、課題解決に向け支援する役割を経営企画課が担う。問い、継続して行われるか。答え、引き続き来年度も実施し、より大きな効果を目指したい。市民総動のまちづくりについて。問い、町の課題解決には多様な主体が総じて協働することが重要。コーディネート機能、支援体制の充実をどう進めるのか。答え、第2期市民協働のまちづくり推進計画において、住民自治組織や市民活動団体、地域団体など多様な団体間や行政との間をつなぐコーディネート機能を持った中間支援組織の強化を掲げており、取り組みを検討していく。問い、中間支援組織の機能強化を早く進めなければ、全庁的に施策を進める上での将来リスクになるのではないか。答え、市民協働を長期総合計画基本目標の一丁目一番地に掲げている。協働がすべての施策を進める上でのベースとなるという認識を持って対応する。問い、築城450年事業のグランドデザイン作成は 市民と三原の未来を考える機会になるのか。答え、グランドデザイン作成は市の中心部の目指す景観像などを見える化するもの。現在案を作成しており、築城450年事業において公表する。将来目指す町の姿を市民と一緒に検討修正していく過程を通じ、イメージ共有と町づくりを考える場を持ちたい。問い、若い人に住み続けたい町と思ってもらえることが重要。年代別の意見集約されるか。答え、若者の参画を促すことや幅広い世代での検討は大事な考え方。事業実施に向けて参考とする。イラストは第2期三原市市民共同のまちづくり推進計画の表紙です。金山博道議員。教育委員会制度について。問い、文部科学省は教育委員会制度の特性として、住民が専門的な行政官で構成される事務局を指揮監督する仕組みにより、専門家の判断のみによらない広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現としている。三原市教育委員会は十分にできているのか問う。答え、幅広い分野から選出された5名の教育委員がその役割を担っている。加えて民意を代表する市長が総合教育会議を開催し連携を図っている。問い、教育委員5人を住民の直接選挙で選出していた時と違い、5人の委員に地域住民の意向を反映することの責任を負わせることは気の毒であり無理だ。住民の意向の反映が十分でない中で被害を受けるのは子どもたちだ。教育委員の負担を軽くする意味からも、住民の意向を反映するために子ども・子育て会議学校版のような補助的な手立てがいるのではないか問う。答え、今後も校長会、PTA 連合会、各種団体、アンケート等広く市民の意見を求めていく。教育委員会の教育長と4人の教育委員を首長が議会の同意を得て任命。2017年4月からの三原市教育委員会制度のイメージが図式化されています。地域公共交通の事業化について。問い、今年10月、バスのダイヤ改正で通学に支障が生じた高校生や中心市街地の往復が1日仕事になった地域が生まれた。本市は昨年3月、三原市地域公共交通網形成計画を作成した。行政の体制は整ったが、次にどうすれば本郷町のようにデマンドタクシーが動き出すのか。行政から働きかけをするのか。地域から機運が高まるまでただ待つのか問う。答え、地域住民が主体的に導入を進めることができるよう、地域コミュニティ交通導入の手引きをホームページで公開している。また市内全町内会へ概要版を回覧し周知を図った。町内会等から相談があれば、市、事業者、町内会で検討を始めることになる。問い、回覧板とホームページで公開だけでは周知に課題が残る。事業化に向けての説明を求める。答え、再度対象地域に概要板を回覧し、出前講座の開催などにより周知に努める。松浦義和議員。農業振興計画について。問い、1、減反廃止に伴う生産者並びに農業団体等産地育成について問う。答え、米の生産調整、 いわゆる減反は2年後の30年産から廃止され、その後は需給動向などの情報に基づいて生産者や農業団体が自主的に生産調整に取り組む方式に移行されることになっている。問い2、集落法人認定農業者の実態と育成強化について問う。答え、市内の集落法人は36法人、認定農業者は69人で、集落法人の育成強化については、法人の合併も視野に入れた法人間の連携をする方向で協議を始めている。問い3、TPP に係る市の対応策について問う。答え、TPP、環太平洋連携協定については、発行が極めて難しい状況であるが、新聞報道など引き続き動向を注視し、情報収集等に努める。問4、農地パトロールにおける成果と荒廃地の今後の対応策を問う。答え、平成27年度の調査では、農地面積約6000ヘクタールのうち、再生可能な農地37ヘクタール、再生不可能な農地417ヘクタールであった。荒廃農地が増加しないよう、所有者の意向を確認し、農林水産課と連携しながら、農地集積や荒廃地解消を図っていきたいと考えている。市街地の環境整備について。問い、市道本町45号線の道路改良について問う。答え、本路線の約290メートルの現況は、幅員は6メートル程度で、狭い部分は 5.4 メートル。道路の両側に電柱や街灯など、電柱10本、街灯柱27本あり、通過交通が難しい状況で課題であると捉えている。現在は本町小浜線をはじめとした3路線が事業中で、これからの進捗状況に応じて今後検討していく。問い、市道港町5号線のシャッター街、歩道の整備はできないか。答え、本路線のハード整備は歩道のバリアフリー化も含め完了しており、空き店舗対策については4店舗の新規創業を支援しているが、にぎわいの創出までには至っていない。通行に支障をきたすテント、歩道上の自転車、看板の撤去や地域が主体となった環境改善支援に取り組む。写真は本町45号線。本町通りの様子です。新井静彦議員、水道部の海外事業進出について。問い、本市水道部のアセットマネジメントによると、これから40年間毎年16億円の費用、合計639億円が水道施設の更新に必要だとされている。この費用を現在の水道料金だけに頼るのではなく、本市の水道事業を積極的に海外へ展開していき、その収益を当てはめることはできないか。答え、本市の水道事業は今後多額の投資を必要とする事業を控えており、大変厳しい状況で新たなビジネスモデルを検討する必要があると認識している。本市の有する水道技術をもとに海外進出をしていくには、これらの諸条件を踏まえた上で検討したい。清掃工場の長寿命化とゴミの減量化について。問い、三原市清掃工場のゴミ焼却炉の長寿命化事業が、総額21億円の事業費を当て終了する。これで上手に使えば、15年間の延命化が図れるが、焼却炉を傷めないように使うには、火を絶やすことがないようにする方が良いのではないか。そのためにも、ゴミ減量化は必要としないのではないか。答え、 焼却炉の立ち上げを繰り返すことで耐火レンガの劣化が進むが、保守点検やメンテナンスのため給炉期間は必要であり、その回数をできる限り減らすことで劣化を抑えることができるし、立ち上げ時に使用する重油の使用量も大幅に削減できる。しかし、ゴミの処理には収集運搬費、中間処理費、最終処理費など多くの費用が必要となるし、地球温暖化防止対策は世界規模で取り組む課題であり、単に経費削減だけの議論にとどまらない。また、平成31年から久井町及び世羅町の可燃ごみを受け入れる予定であり、ごみの減量化、再資源化の促進に理解と協力をいただきたい。問い、市民はごみの再資源化や有料のごみ袋の使用等をして、ごみの減量化に協力をしているが、天満市長に関連のある会社が違法操業により、他市町からのごみを収集し、本市の清掃工場へ搬入しているらしいが、許されるのか。答え、問題点を整理し、対策等を報告する。写真は三原市清掃工場です。